主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初に私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は大きなことでも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方に憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。キリストに賛美。今日の福音書は、ルカの16章ですけれども、非常に不思議な、例え話ですね。この不正な管理人がいて、そしてこの不正をしているわけですよね。主人の、この証文をですね、勝手に書き換えて、主人が損をするっていうんですか、油100バトスの借金がある人を勝手に50バトスと書き直しちゃってるわけで、明らかに主人に損をさせてるわけですよね、どう見ても。それなのにこの不正な管理のやり方を主人が褒めたっていうわけですよね。このちょっとこういうお話を読んでると、ちょっと納得はいかないっていうんですかね。その不正やって主人の財産を損させてる人をなんで主人が褒めるのかと。でしかもこういう不正のやり方はどう考えたって、これこんな会計処理やったら大変な問題にはなると思うんですが、それをですね、イエス様はイエス様自身が褒めてるように見えるわけで、一体この例え話は一体何が言いたいのかというかですね、そういうお話ではあります。よく読んでもらったらお分かりかと思いますが、どう見てもつじつまが合ってないお話に見えるわけですけれども、このお話について僕もだいぶ長い間いろいろ意味を考えてましたが、この変なお話に、変な例え話に当てはまる人は多分もうたった一人しかいないと思うんですね。この不正な管理人は誰に当てはまるかというと、イエス・キリストにしか当てはまらないと思いますね、実際のところ。つまり借金を書き直すってどういうことなのか。だいたい旧約聖書からですね、罪と借金ってほぼ同じ意味なんですね。だから借金を減らすってことは罪を許すっていうことと まあ正常的にはほぼ道義なんですよね。だから不正に人間の罪を許しているのはイエス様だけだし、それを褒めるのは父なる神以外に、まあ実際はいないでしょう。でこういうことをやって怒っているのはファリサイ派ですから、ファリサイ派とか立法学者がこんな不正やっていいのかと実に怒っているわけですね。まあこの聖書の中でよくわからないお話っていうのは大体福音的なんですよね。ものすごく私たち一人一人がイエス様の贖いをいただいて私たちの罪が許されているわけですけれども、それが正義にかなうか不正義かって言ったらですね、不正義だと思います。つまり罪の許しそのものは正義にかなってないんですよ。正義にかなうようにするんだったら罪にはふさわしい罰を与えなきゃなんないんです。それが正義ですから、重い罪には重い罰を与えるってことがこの社会の正義だと思いますね。で、そうならなきゃ罪人がのさばってしまうからですけどもですね。でも私たちは別にお金払うとか関係なしにイエス様を信じることによってこそ悔い改めれば罪が許されるわけですから、ただで許されている、別に償いとか払わずに。で、神の許しは全く不正義だと思います。まあ、正義にかなってない恵みを私たちはいただいている。だから証文を書き換えてもらっているのは私たちです。実際のところはこれだけ大きな罪を犯してこれだけ払わなきゃならないところを帳消しにしてもらっているわけですから。なぜかと言ったら、イエス様の中でイエス様の基準ではっきりしているのは愛は正義に優先しているからですね。愛は正義に優先している。だからファリサイ派とか罪人、ファリサイ派とか律法学者が怒るんですよ。律法学者やファリサイ派は正義が愛より優先しているからですね。で、私たちがクリスチャンとして生きている以上、私たちの生き方の根本は正しさよりも愛を優先する生き方を選ぶように呼ばれていると思いますね。まあ、もちろん日本人は基本的に僕は誠実な国民ですから、正しいことを行ってですね、不正義を行わないという、まあ、強い倫理観があるので、まあ、そのこと自身はいいことだと思いますけれども、ただ正しさを一番に置くことはクリスチャンじゃない。それ以上に愛を優先させて私たちが、まあ、生きることができるかどうか、でその恵みを私たちが味わいながらその恵みを分かち合えるかどうかですね。まあ、これは僕は本当に一番大事なことじゃないかなと思います。で、この不正な管理人でいつも思い出すのは一人の神父さんで、まあその神父さんはまあなんというか、まあ、ちょっと今ちょっともう引退されましたけど、若い時にはまあ世界中のスラム街を回って貧しい人たちをこう助けるようなですね、そういうお仕事をされてた神父さんですけど、その神父さんが一度、僕は若い神父の時にですね、その共同体の委員長だったんですね。その神父さんの、まあ、修道院の委員長なんですけど、まあ、その神父さんが僕が今まで出会った最高の委員長でした。修道院の委員長、まあ、今でももちろん委員長は誰か言うんですけれども、何がすごかったかって言ったら、結局これをこの不正な管理人みたいだったんですね。まあ、例えば例で言ったら、一人新学生がいたんです。まあ、普通は進学院に言うんですけど、まあ、いろんな事由で一人の進学生いたんですが、だいたい進学生の問題は何かって言ったらですね、朝7時のミサに起きてこないやつが必ずいるっていう、この何ですかね、まあ、それ夜更かしして勉強してんのか何かしてんのか分かんないけど、とにかく進学院で必ずその朝起きてこない進学生がいるんですよね。だから進学院の院長の仕事はちゃんとミサに出ろと、朝7時のミサにちゃんと起きて来いって命令するのが大体普通の院長なんですよね。まあ、それは当たり前で、 当たり前のことですけど。ちなみに韓国の神学院は朝のミサ2回寝坊したら、その時点でクビになるんですね。だからどんなに病気でも熱が何度あろうがもう張ってでも来ないと、とにかく6年間の間で2回朝のミサスキップしただけで自動的にクビになるんですね。だからもう大変なこう、まあ、あれです、まあ、日本はそんなことがなくてですね。で僕の住んでたその共同体の一人の新学生が、まあ、いわゆる寝坊癖のあるので朝起きてこなかったことが、まあ、多かったんですよね。でも神父さんだったら後からプライベートミサ立てられますから、それは別にいいんですけど、やっぱ新学生は自分でミサ立てられないから朝のミサに出る以外に方法が、まあ、ないんですよね。まあ、今のところ日程真面目に朝7時に来てますけどもね、まあ、ともかくでそのとにかく普通の院長だったらその新学生呼び出して怠けてると、朝7時のミサに起きてこいって命令するのがまあ普通の院長なんですけど、まあ、その僕の経験したその院長は何がすごかったかって言ったら、朝出てこない新学生がいたら、いや朝起きるのは体によくありませんとかって言ってですねその寝坊の新学生のためにわざわざ別のミサを立ててあげてたっていう、まあ、そういう神父さんなんですよね。もうなんかこのなんか正しさっていうスケールが多分頭の中にないと思うんですよね。こうしなきゃならないってい こうそういう考えが多分ないんだと思います。つまりなんかこの困ってる人がいればただ助けるっていう、ただその考えしかないんだと思いますね。だからそういう人が院長だったんで、その彼が院長の時の修道院の雰囲気が僕が経験したイエス会の修道生活の中で一番良かったっていうか、規則で人を全く見ないんですよ。正しいか正しくないか、ちゃんとやってるかやってないかで全く人を見てないんですよね。その代わり一人一人を大切にして見てるから、なんかこう修道院の雰囲気はめちゃめちゃいいんですよね。この真面目にやってるかやってないかってスケールじゃなくて、一人一人が生き生きしてるかどうかだけを見てケアしてるですよね。まあ、こんな素晴らしい印象ってもう世の中にいるんだっていうぐらい驚きましたけど、まあ、結局普通6年間ぐらいやるんですけど、その人結局3年しかやらなかったの。まあ、ある意味他からは評判悪いんで結局3年ぐらいしかできなかったんですけども、まあでも、まあ、時々そういう飛び抜けてすごい人はやっぱりいると思いますね。こうあるスケールっていうか、この神様の憐れみのスケールしかないんだと思います。心の中にですね、規則守る守らないってことが抜けちゃってるっていうのかな。まあ不正な管理人の話を思い見たらその神父さんのことを思い出すんですけど、こう 愛しかないとか許ししかないっていう感じの、まあ、人ですけどね。まあ、ついでにその人は嫌なこと何にもやらない、自分の好きなことしかやらないっていう方針でしたけどね。つまりみんな自分がやりたいことをやるのが一番いい、つまりこうべき論でああすべきこうすべきで人を縛るっていうことは結局その人の人間性を殺してる。だからまあ極端な意見ですけど、イエス会で従順、修道院で従順ってあるんですよね。院長とかなんか命令してでこれせあれせっていう、まあ、それはもう大事なことなんですけど、まあ、彼によると従順はいらない、一人一人が本当にやりたいことをやったらそれで人間幸せなんだから、命令が命令する必要性ないっていう、まあ、考え方でしたけど、まあ、なるほどなと、まあ、思いますけれどもね。だからまあこの世のスケールと関係ないスケールで生きておられるの で実際本人はやりたいことしかやってない。でその何かって言ったら世界中のスラム街を回って貧しい人を励ますと、でそれが彼の一番幸せなことだから、それをまあ、長年ずっとなさってたんですけどね。まあ、私たち何を大事にして生きていくのか、改めてやはりこうイエス様が私たちに、まあ、私に何を本当にするように呼びかけているのか、皆さんの置かれている状況の中でですね、まあ、日本人だからついきっちりとかちゃんととか、まあ、僕も主任神父さんとしてちゃんとやらなきゃならないとかもちろんやっぱ考えざるを得ないですけど、でもまあそれ以上にやっぱりイエス様の愛の心をどう受け止めて、それをまあどう生きていくのか、 まあ、そういうところに気持ちを持っていくならば、何か私たちはもうちょっとこうニコニコっていうんですかね、こう喜びのうちに愛のことが、まあ、できるんじゃないかというふうに思います。まあ、ちょっとコロナもちょっと感染者も下がってきたし、暑さもちょっとね、だんだんちょっと台風が今来そうで、ちょっとまあ警戒しなきゃならないこともありますが、私たちは本当に神様から呼ばれている子供として神の恵みをどう生きていくか、神の愛を日々の生活の中でどう分かち合っていくか、まあ、そういうことを問いかけながら、やはりこの神の憐れみを何か私たちの生き方の、まあ、本当に中心として歩めるように、でそこから神の恵みをですね、人々に分かち合っていける、まあ、そのような生き方ができるように、改めて神様に恵みを願いましょう。